どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。おはようございます。おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週ですね、白馬に行ったんですけど、その前東京に行って、東京からバスで、まあ、羽田空港から、まあ、九州の人たちと北海道の人たちと一緒に行ったんですけども、まあ、前の日ちょっと私は石子神の事務局に行ったので、まあ、妻も一緒に行くことになりまして、妻は本来ですね、まあ、去年1年間白馬に行けなかったんで、今回は必ず京に行くことになったんですけど、まあ、おばあちゃんとおじいちゃんと一緒に、まあ、岐阜に行って、岐阜から長野に来て、また岐阜に寄って帰る予定だったんですけど、お父さんがインフルエンザになりまして、その予定が全部壊れまして、買った往復のチケットが全部パーになりましてやっぱ神様に従ってなかったってことはよく分かったと言ってましたけども、それで、まあ、夫婦で一緒に行って、そして、一緒にバスに乗って、バスで帰ってきて、夫婦でまた帰ってくるということになりました。まあ、今週と言いますけれども、急に。なんか本当にだから、夫婦で一緒に行くことになったんですね。まあ、夫婦言ってましたけれども、まあ、それが御心だったということを非常に強く思います。でなんか、神様はこう、まあ、強制されたかなっていうね、ずれてる道を。で、まあ、妻は大事な愛で一応明かしてたんですけども、こう、ずっと介護している中で聖書を読むことがなかなか十分今までみたいに読めなかったりして、神との交わりもちょっと十分できないこともあって、聞き従うというよりも自分で考えて行うということが中心になってずれてしまっていたことがよく分かったということでね、否定的ではなくてすごく肯定的にすごい喜んでおりました。で本当に良かったなと思っています。でその中で恵みがあったんですね。前の日ヨハネと会うことになったんですけども、東京に行ってる。でそのヨハネに会うときに、まあ、私は事務所に行ったんですけど、時間があるので、ヨハネの行ってる学校にです、新学校にですね、まあ、妻行ったんですね。なんか妻好みのチャペルだったみたいですけれどもそしたら小山礼二先生がいらっしゃいまして、でちょうどいてくれて、で、まあ、いろいろ話をされて、で一緒に話をして本当に交わりして、まあ、最後にちょっと祈るってことになって、祈って賛美したのかな。だからその時に小山先生が思い出したようにですね、言われたそうですね。ヨハネを、まあ、向こうの教会に迎えるにあたって、その厚木の教会の方が全員反対したんですってね。それは、批判サイトがあって、それを作ったのが、まあ、オンラインしてますから名前は出しませんけど、北九州で牧師をしてたN 君なんですね。 N 牧師だった、元 N 君、ね、今は牧師じゃない、 N 牧師、 N 君だったね。で彼は小山先生が牧会してた聖書キリスト教会という一時すごく大きくなったんですけども、その聖書キリスト教会のメンバーだったんですね。その彼が、まあ、首脳に来て、で献身して九州に来て牧師になったんですけど、その彼が、まあ、出て行って批判したわけですね。で首脳が伝体批判すると同時に、私に猛烈な批判を書いてます、読まなくていいですけど読みたい人読んでいいですよ全然書いてありますね。でそれをみんな読んで、で主の十字架の人だし、その木原って人の息子だからということでみんな反対したそうですね。ところが小山先生は、人がどう言ったかじゃなくて聖書がどう言ってるかだって言って、で聖書がどう言ってるかだってみんなに言って、そして私は本人と直接会って話をした、そしてその私が聖書でどう言ってるかって本当に直接話をして、そして私はこの人だと思って言うから受け入れるって言ったんですね。そしてだから聖書がどう言ってるかだってことを言われて、で随分昔にある人がちょっと裁判にかけられた時に、小山先生はみんな批判したそうですけど、聖書がどう言ってるか で彼は批判しなかったですね。で批判しなかった結果彼まで批判されたそうですけども、で結局その人はよかった、問題なかったみたいですけども、なんかそういうことがあったと。で結局聖書がどう言ってるかだって、まあ、日本の聖書学の最小権威です、最高権威ですからね、プロテスタントの、まあ、そう言われたそうです。それ でその後こう言ったね、今はもう誰も言う文句言ってみんなヨハネ君を喜んでおりますとか言ってくれたそうですね。で、やはり本当に本当に聖書に立った人、本当に聖書を学んだ人は違うんですね、やっぱりね。人の書いたものや人の話で判断しないっていうことですね。で皆さんもこれからお会いの時代、教会の中でさえとても悲しいことですけど、噂話、作り話は飛び交います。人間が罪とである以上、どうぞくれぐれも注意してください。人がこう言ってたか、この人がこう言ってたかではなくて、主は何とおっしゃってるのか、そして自分自身がその人と触れる中でどうなのか。 人の言葉で簡単に判断して欲しくないんですね。でこれはとても大切なことです。これから特に親の時代、間違いなく人々は増えてくると思います、どの業界にも。でもその時に必ず人が増えると分裂の霊とかサタンが働きますけど、その時にいろんな噂や作り話が飛び交いますけど、そういう言葉に翻弄されるクリスチャンにはならないでほしいというふうに、ね、思います。だからぜひね、しっかり御言葉に立つ、そしてご自分自身で聖書から見て判断することもできるようにね、成熟していってほしいなということを思います。だからすごく妻がえらく喜んでですね、私は会えなかったんですけども、その後、新宿で一緒に食事したんですけど、私夕方になってから行けたんで、すごく喜んでおられました。で小山先生は今奥様と、認知症になった奥様とちょっとハンディを持っている息子さんの介護をされてるんですね。91歳。で今の悩みは今日の夕食何を作るかだと言ってましたね聖書を全部個人で全部訳した人ですよね。なんかね、まあ、ちょっと脱線したからついでに、脱線ついでにね、なんだっけな、外来で会いましょうってあるでしょ。あれ、あの人の訳した聖書ではね、外来で会いましょうって言った時にね、ここに、ね、そこであなたが立て直されますって書いてあるんですよ。それがえらい感動したんで、妻が聞いたの、なんで公約したんですかって言ったら、外来で会いましょうって言葉は、何やったかな、デカリアだったかな、とか、それから旧約のある預言書に出てくる言葉で、それはその言葉の自体に立て直すという意味が含まれてるんですって。だからイエス様はそれを知ってたはずだから、入った時にその言葉の中にそこで立て直すということが入ってたはずだから、そう入れたって、突然聞いたのにさっと答えられたんですって。だから本当に聖書を知って、旧約聖書もしっかり学んだ上で訳してるんですね。だからああと思ったら、なんかそれで感動したって言ってましたけど、皆さん旧約聖書もしっかり読みましょうね。旧約聖書を読むと新約聖書が輝いてきます。これは今日の説教じゃないですけどね、ぜひね、覚えてください。それで今日のね、ちょっと時間が限られてますので、今日の説教になりますけども、34節と35節にポイントがあるんで、そこに絞りますが、一応33から見ていきますね。ドクロと呼ばれる、ところに来ると、そこで彼らは、ね、彼らは、イエスと反対人とを十字架につけた。まあ、彼らっていうのはローマ兵たち、そして及び、まあ、彼らを十字架につけた人たちですね。で、イエスと反対人って書いてあって、この十字架刑というのは当時は、ローマでは最も極刑です。政治犯とかものすごい悪い極悪犯罪人がつける極刑です。で何度も私は言ってますけども、十字架があった後しばらく経って十字架刑はなくなりました。あまりにもむごいからすぐに死ねないんです。ほとんど1週間から10日あってクレジにしていくんです。みんなおかしくなってね、そういう刑だ。イエス様はそれが6時間で死んでしまったというのは、本当に苦しみがちょっと並大抵じゃなかったということを分かります。槍突き刺した時に水と血が出てきたって書いてあるけど、これはある説によると、苦しみが極限までいくと血液分の成分が分かれてそうなるんだっていう説がある。それは説があるからそうだとは言い切れませんよ。でも可能性は十分あると思いますよね。それぐらい苦しみ極限だったんだと思いますね。でその十字架刑に、つまり極刑と言われている十字架刑に、はっきりイエスと反対にって書いてあるから、反対の一人としてつけられたわけですね。そして反対の一人は右に、一人は左に、だから真ん中につけられましたから、まさにその犯罪人として使えたわけですね。でその時にイエス様はこう言われます。父よ、アバ父よ、ね、お父さんってね、彼らを許してお許しくださいって。彼らってのは誰かっていうと、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けたって書いてある、これローマ兵ですから、彼らはローマ兵。もうちょっと広く取れば、この後民衆はそばに立って眺めていたから民衆も含まれるでしょうし、指導者たちもあだ笑っていったって書いてあるから、あだ笑ってた指導者たちも含まれると思います、ね、広く取れば。だからイエス様は自分をあだける人、ね、眺めてバカにしている人、そして、ローマ兵たち、ね、自分の着物をくじで分けているローマ兵たち、そういう、もう本当にイエス様に、バカにしてたり、あだけたり、妬んでたり、あるいはもう全然感知がなかったり、そういう人たちのためにお許しくださいと言って、で今日お話したいのはその次なんです。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。今日この御言葉にちょっと一つ目ポイントを集中したいんですね。彼らは自分で何をしているのかわからないのですって書いてね。考えてみると、でもイエス様を十字架につけてるんですから、あだけっていたり、バカにしていたり、くじ引いたりするんですから、とんでもないことをしているはずなんですけど、何をしているかわからない。自分が悪いことをしている、罪を犯している、それがイエス様を十字架につけてるとは思ってないわけですよ。で とんでもない奴らだなって、すいません、ひょっと言葉が奴らなんて品がなくてすいません、とんでもない人たちだなと思うかもしれませんけれども、実はね、人は罪を犯してるとき、ああ罪を犯してまずいと思って犯すときもありますけど、残念ながら自分が罪を犯してるのを分からなかったり悪いと思わないことが結構しばしばあるんです。例えば聖書でいけば、新約の聖書でいえばパウロ、改心する前はサウロと言いましたけど、彼は本当に主に従って、主に徹底して従っているつもりでクリスチャンを迫害したんですね。そして捕まえ、牢屋に入れ、殺しもしました。でそれで飽き足らず、なんだっけ、あそこまでダマスコまで追いかけていった、ね、そしてそれは捕まえて殺すためでした。でそれが神に従うことだと思って燃えて、それ本当にそれが死のためだと思ってやってた。その時彼は罪を犯しているとは全く思ってないし、悪いことを犯していると思ってない。それこそ正義だ、自分は正義をしている、自分は正しいと思ってやってた。そしたらダマスコ途上で光に当てられた時に声が聞こえて、サウロサウロなぜ私を迫害するのかって、あれ面白いんですよ。サウロが迫害したのはイエス・キリストじゃないんです。サウロが迫害したのはクリスチャンなんです。でもなぜ私を迫害するのかって言ったイエス様は、クリスチャンを迫害することはイエス様を迫害することなんです。皆さんのうちにイエス様がいるから、これはね、素晴らしいですね。まあ、今日はテーマはそれじゃないからこれ以上話しませんが、ね、そういったん。あれでハウルは光に照らされて初めて分かったん。あなたは誰ですかって言ったら、あなたは迫害しているイエスであるって言ってね。それで分かるわけ。バカだった。自分は正しいと思ってやったことが全く正しくなかったってね。とんでもないことをしてたって、そこで初めて気づくわけですよね。それまで気づかない。私は正しいと思ってた。それがキリストを十字架につけたんでしょ。で、旧約だったらね、代表のはね、ダビデ。あの素晴らしいダビデはね、バテシェバと罪を犯しますよね、カインの罪。そして、子供ができてしまったら、それを隠すために、ウリアか、ご主人はウリアですね。ウリアでしたっけ。それでウリアを呼んで、それで、家に帰れって帰らないでね、自分だけ帰れませんって言ってね、言うから、次の日お酒飲まして、ね、酔わせて帰すのとまた帰りませんって言ってね、だからそのウリア呼んできて、ウリアの上司のヨアブに、手紙を書いて持たせる。ウリアを殺せっていう手紙を、ウリアを殺すという手紙をウリアに持たせる。そしてウリアは死んじゃうわけですよね。でもこれだけ、これほどひどい計画的なとんでもない罪を犯しているのに、ダビデはその時ね、それほどやってるのに分かってないんです。なぜかって言ったら、ナタンが来た時に、ね、言うわけですよ ね、すごく裕福な人がいて羊をいっぱい持っていた、貧しい人が一匹羊を持っていて自分の娘に可愛がっていた、裕福なところに旅人が来た、裕福な人は自分の羊を惜しんでその貧しい人の羊を奪い取ってそれを殺してこう与えたって言ったらね、ダビデ怒るんですね。そんなやつは殺してしまえって言ってね、自分のこと言われてると思わないで気づかないんですよ。ダビデほどの頭のいいっていうか、頭というか、ダビデほどの人が気づかない。そしてウリアが、それはあなたですって言って初めて気づく。あれほどすごい罪を犯しているのに、預言者が来て言った時に自分のことだと思わない、分からなくなった。人は罪に飲み込まれて分からなくなる。で、預言者がそれはあなたですって言ってバシッて神の言葉を語った時やっと気づいた。サウロも本当に神様のためだと思って正義だと思ってやったことが光に照らされて、神から言葉を与えるとき初めて自分が間違っていると分かった。牧師をしているとご夫婦で相談を受けることが、まあ、しょっちゅうではないけどたまにあります、ね、でご主人の話を聞いているととんでもない妻に思います。妻の話を聞いているととんでもない夫に思います。何言ったか分かりますか。こんなに私は一生懸命してるのに、うちの妻はこうなんだとご主人は言い、妻は私はこんなにしてるのに夫は何も分かってくれない、こうなんだという。どっちもその視点に立てば正しいんですが、どっちも相手が悪いと思ってる、相手が悪いと思ってる。いや、夫夫婦が分かりやすいから夫婦にしたけど、夫婦じゃなくたっていいんですよ。でそこまで言わなくても、いや私もさ、悪いことは悪いけど、私も悪いけど、やっぱあれはひどすぎるよって相手が悪いと思ってる。自分は正しいんですね。その自分は正しいっていう義がイエス・キリストを十字架につけたんです。あの人でもこの人でもなく、私そしてあなたが 複数形じゃないですよ。あなたが十字架につけたんです。で、知ってますか？分かってなかったんですよ、これ。で、これは、この人たちのことだけ言ってるんじゃない。逃げた弟子たちも自分がつけたとは思ってなかった、この段階では。イエス様を愛して外来から追いかけてきた人たちも、婦人たちも、本当に主を愛したけど、自分がキリストを十字架につけたとは思ってない。人類の誰一人この段階で、私の罪がキリストを十字架だと思ってない。でも、誰一人分かってない時にイエス様は、自分で分かってない。でも許してあげてほしいと言って、罪そのものになって、あのイエス様ってね、人となっただけでもすごいのに、洗礼受けたでしょ、洗礼とか話しましたね。洗礼受けなくていいんですよ。あれは罪とは受けるんだから。洗礼受けたでしょ。そして全く人と同じ道を通って、最後は、人ではなかった方が人そのものになって、罪人そのものになって、罪の罰と裁きと呪いを全部引き受けて、神であることを捨てて、神であることを捨てて、持ってみますよ。神であることを捨てて、黄泉に、地獄に行ったんです。許してあげてほしいって言って。でもその時、その許してもらってた人たちは、誰一人自分の罪のためだと思ってない。で、皆さんクリスチャンだからそんなことはない、私の罪だと思ってると思いますけども、私の罪でもあるけど、あの人の罪でもある。この人の罪でもある。そうです。神学的に正しいです。でも、みんなの罪じゃないんです。私の罪って思ってるかどうかなんですよ。この私の義が、この私の義がキリストを十字架につけた。だって人の義は神の義を全うしないって聖書にはっきり書いてあるからね。私が正しいっていうとき、実は神の働きが止まるんです。今回のキャンプでもふさわしくないっていうことが出発になるって言ったのはそこなんですよ。どんな、いいですか、ふさわしくないっていうのは出発点は何してもいいってことじゃないですよ。誠実に生きて、誠実に生きて一生懸命生きたとしても、御言葉の前に立つとき、十字架の前に立つとき、私たちは本当に、私のこのなんて御言葉に立つとき、私はどうしようもないんだろうって思う。この私の罪がキリストを十字架につけたってわかる。そこが出発点だってことなんですよ。で、皆さんね、だからこういうことを言うとね、日本では、ね、なんか責めたれてるようかもしれませんけど、まあ、責めたれてるんですけど、これ全然暗くないんです。なぜか、許しがあるからなんですよ。本当に自分の罪に気づいて逃げないで自分の罪と向き合って、私の罪が罪が罪なんだってことを本当に認めて神様の前に許してくださいって言った人は、完全な許しが注がれてくる。いいですか？美味しいものを食べたとか、病気が治ったとか嬉しいよ。子供が生まれるとか嬉しいよ。そんなものに比べられない、神から来る、天から来る喜びがやってくる。これがクリスチャンの本当の喜びです。この喜びがあったら、すべて失ったっていいっていうぐらい喜びが来る。私の罪が十字架につけたって、もしあなたが本当に知って、認めて、神の前にそれを本当に悔い改めたら、あふれるほどの許しと喜びがやってくる。それをね、知ってるかどうかなんです。だから、悔い改めを真っ正面から語る人ってね、面白いんですけど、特徴があってですね、普段にっこりこしてるんです。荒井先生そうだった。あそこの人、ちょっと国忘れましたけど、うちの息子が好きなの人がいるんですけど、その人も悔い改めはっきり言うんですけど、もうニコニコしてる、いつも。どうして？知ってるんですよ、許されてること。だから、はっきり言える。で、何をしてるのか自分でわからないんですね。クリスチャンだから知ってるはずなんですけど、はっきり知ってほしいんですね。あの人じゃなくて、この人じゃなくて私なんですね。で、いや、私も悪いけど、まあ、妻がひどいんだよってね。私、夫だからね。でも、そう言ってる間はね、十字架の恵みの中に十分入れない。あ、私が悪かったって、本当に思った時、許しと祝福が流れ出してくるんです。何度も話しましたよね、長牧師のお話で。長牧師のところに結婚したら奥さんから電話がかかってきて、韓国はすごいですね、もう離婚することになりました、離婚するにあたって祝福を祈ってください。すごいね、韓国っていうのは。離婚するときに牧師に電話してきて、離婚しますから祝福を祈ってください、最後の祝福をいただきたいんですって、すごいなと思うけど、本当に言ってきたんですって。すごいなと思う。それで長牧師がね、もうそれでね、と思ったんだけど、まあ、分かった、じゃあ行きますか、待ってくださいって、ね、祈ってから行ったんですって。神様って真剣よってね。である祈って手応えを受けてから行ったら、ものすごい、今じゃなくて昔の韓国だからね、まだ貧しい時、そこはすごいリッチなマンションだったんですって。 ところがリッチなマンションなのに貧しい時ですよ、入り口入った瞬間凍りつくような冷たさを感じたんですって。これ感覚だけど分かります。これでご主人か忘れて、どっちかが奥でどっちかが奥さんが奥だったかな、ご主人が手前だったかな、どっちか忘れたけど別々にいて、もうそれで荷物まとめてるんですって。そして入っていったらすぐにその手前にいた方がご主人だったかなんかがね、飛んできてね、ブワーっていろいろ言ったんですって。奥さんの方の部屋がね、こうね、で奥さんが僕がバッと飛んできてね、とんでもないですねバーって言うんですって。でもとにかくいいですから祝福に乗ってください、もう分かること決まりました、もうどうしようもありませんもうって言って言うんですって。二人とも横向いてね、それで長牧師が両手を握ってね、で二人の手を握ってね、まあ、二人でそっぽ向いてるけどね、一番最初にねこの夫婦を離婚させてくる分裂の霊とね、サタンに向かってね、いいですか、人を怒っちゃいますから、でサタンは怒ってくださいね。クリスチャンは人には優しくしないといけないけど、サタンに優しくなんかなっちゃダメですよ。サタンに怒りを忘れたクリスチャンはもうアウトですよ。サタンに対しては怒ってください。神と共に聖なる怒りを失わないでください、ね、でイエス・キリストなんて言っても命じたんですよね。この夫婦から出てけってね、その瞬間ですよね、ボロボロ泣き出したんですって。二人ともボロボロね、そしてですね、おもむろに荷物を解き出したんですってこれ本当だった話ですからね。そしてね、重複されて何かが出ていったって、私は何を言ってたんだろうって、本当に悪かったなと思ったって、自分がこれは精霊ですよね。ほいでその若い人ですね、その人は重複者の教会の今長老って言ってました。その時長老だったんですよね。です子供さんも教会に来てって言ってましたよね。愛と批判してるとね、十字架の恵み流れてこないしね、サタンにやられ放題になるんです。自分が何を知ってるかわからないってことに気づいて、神様に教えてもらいましょう。で二つ目ね、これは私たちのが、ね、でローマ兵は下でくじ引いて着物を分けてた、で民主はそばに立って眺めてて、指導者たちはこう言ったんですよ。二つ目のポイント、あれはあれってイエス様のこと、イエス様のことあれって言うんですもんね。あれは他人を救った、今もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ、自分を救えって言ったんですね、まあ、十字架から置いてこいって意味です。で兵士たちも同じようにイエス様をあざけり、そばに寄ってきて水分同士を差し出した。これいつも言うように、水分同士っていうのは麻酔の役をする、拒否されたんですね。苦味の分同士っていうのは余計痛みが増しくなる、実は最後に与えられて舐めるんですけど、まあ、今日のテーマじゃないからそれ以上やめておきます。でユダヤ人の王なら自分を救って、待てよ、ね、王様なら救ってみるよってね、神の子なら救ってみるよってわけですね。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの像に書いてあったと。二つ目のポイントはね、他人を救ったが自分は救えなかったってことなんですよ。イエス様はじゃあこの時十字架から降りてきて自分を救うことができたのか、それをする力はあったんです、イエス様だから。こう、ね、こういつも言いますけど、十字架があってね、あって時 ね、 あめね、例えば私がキリストだったら ね、あんまり言われたらね、分かったよ、そんなに言うなら降りていくよ、ピッとか言ってね、グッとか言ってね、ポイとかって言ってねこんなわけです ね、そしたら誰一人人は救われて天国に行けないんです。イエス様は救うことはできましたが、救うことはできませんでした。意味わかりますよね。救うことの数値からはあったけど、彼は神様を愛し、父なる神様を愛し、私たち一人一人を本当に愛していたので、救うことはできなかったんです。十字架から降りてくることはできなかったんです。愛していたから、神様を愛し、私を愛していたから、できなかったんです。いいですね。本当に愛している人はね、自分を救えない。で自分を救わなかったから他人。で面白いのはね、このイエス様をね、十字架につけて殺したいと思ってたこの指導者たち、ね、あだけってる群衆たちも、他人は救ったって言ってるんですよ。面白いですね。よくパウロが教えますけど、批判の中に真理があるって言いますけど、ね、お前他人は救ったけど自分を救えないのかってこう批判でしょ、これ、ね、あだけってるわけですね。あだけってるけど知ってるんですよ、他人は救ったって。イエス・キリストはご自分以外のすべての人を救われました。受け取るだけで救われますもん、今。受け取らない人は救われない。それは本人の問題です。降りてこなかったんです。で私たちは、イエス様のような十字架を負えません。無理です。罪人だから。根本的な意味では無理です。が、根本的な意味では無理ですが、違う意味で、根本的な意味とは違う意味で、私は自分に生きることをやめて、時として自分を捨てて、誰かを生かそうと思ったら、自分を捨てなきゃいけない時がある。その時にその人を生かすことは起こるんですね。 まあ、分かりやすいからね、まあ、母親の例でいきますと、ある児童心理学者がいたんですね、有名な人なんですけど、ちょっとまあ、ね、すごい有名な人で、大学の先生でした。でものすごく人気がありました。授業もたくさん人が来るし、もう先生たちからも言われた。で4人子供がいて、2番目の子供がちょっと幼稚園からもうこの子連れてこないでくださいって言われるぐらい荒れてたんですね。でお母さん、その先生はすぐ分かった。理由が、自分が大学の仕事で忙しいからこの子が荒れてるってすぐ分かった。児童心理学者だからね。児童心理学者としてのみんなに慕われている教えながら、自分の子供は荒れてたわけですね。でその理由はすぐ分かった。で彼女はどうしたか、大学の教授の椅子を蹴飛ばすんです。辞める。みんながね、上の先輩の先生がね、いや、やめるなって、あなたはすごく能力があるから、もう絶対いいからって言う。で生徒たちみんながやめないでください先生ってみんな言う。でも彼女やめるんです。立場もお金も全部捨てる、この一人の子のために、たった一人の子のために。おいで、お手手つないでトンボを追いかけ、昔ですね、タンポポの花を摘み、昔ですね、やるわけですね。数年後この子は元気になります。そしてね、おまけですけどね、東大に入りました。実はもう一つ付録があってね、数年後ね、この子が言うんですよ。お母さん、また大学行っていいよって言ったんですよ。また先生に戻るんです。かつての教育学は知識でしたけど、今度教える教育学は心が入った教育学でした。この先生、日本ですごく有名になりました。ね、捨てた時に生きるものがあるんですね。で本当にイエス様を愛して、イエス様に従って聞き従うっていうなら、私はどこかで死を捨てることを通るんです。でも間違いなくさえ失うんじゃない。それは本当に素晴らしいものを見ます。イエス様は、私の代わりに捨てて地獄に落ちてください、神を捨てられましたけど、復活したでしょ。そして今天国であふれるほど民を持ってますよ。同じように私たちも、イエス様の授業って本質的に違いますよ。間違いなく本質的には違いますけども、本当に誰かを生かすために時として自分を捨てなきゃいけない時があるかもしれない。その時に逆に本当に私たちはね、受けるんですよね。それはでもね、生きないと体験しません。今はそうじゃなくて、自分を生きることがいいって言われる時代なんです。流行らない、こんな教えは。でも本当にイエス様を愛して自分を捨てることに来た時に、実は捨てるものが最高に受けるんですよね。クリスチャンはそれをね、生きて証しする必要がある。必要があるって言うと立法的なのな、生きていくとそれを、恵みを受けるんですね。それを知ってほしいと思います。で今日2つのことにして、ね、神様2つって言ったから、この2つに集中しましたけど、何をしているのかわからないんです。私たちは自分は正しいと思う、いや悪いと思っても、まあ、悪いことは悪いけど、まあ、あの人だってとか、こういうことを言いやすい。でも御言葉の前に立って、本当に人の前に立って、あ、本当に自分はこの私のこの罪が、この私の自分の義を主張するこの心が、これがキリスト教につけたんだってことに気づいてほしい。聖霊によって気づかせていただきたいことがある。その時に十字架の嬉しが注がれてきて、実はものすごい喜びと神の愛を体験する。だって多く許されたものは多く愛するってはっきり言って書いてある。あれ間違いなさい、だから大きい罪を犯したやつが得だってよく言われる。時々うちの子供が真面目に生きてきて損したじゃないかとかね、そういうことじゃない。それは人と比べてるから、人と比べれば私より罪深い人も罪が清い人もいっぱいいるでしょう。そういう意味だったら、まあ、清い人の方が多いと思うけど、ね、だけど御言葉の前に立ったら、たくさん罪を犯したとか犯してないじゃない。どんなに罪を犯してても何が悪いんだっていう人いくらだっているんだから、いくらだっているんだから。人を殺しといて、なんで悪いんだ、あいつが殺せばよかったんだっていう人はいくらでもいるんだから。でも御言葉の前に立った時に、キリストの前に立った時に、あ、本当に私はあなたの前に罪人だって分かる。聖霊が教えてくださる。そしてこの私の罪がキリストを罪につけたんだって気づいた時に、ね、許しと悔やだめが来るんですよ。喜びが来るんですね。でそれをね、お互い聖霊様に教えていただきたいんで、これ原点になります。これから終わりの時代でしょ。 で本当に人がたくさん救われてきますが、同時に迫害と困難もやってきます、ね、でその時にこの本当に許し、私の罪がキリストの罪だ、でもそれを許されたんだっていうこの土台がしっかりしてるかどうかっていうのはものすごく、それを知ってれば知ってるほど神を愛するものになります。神を愛する心がある時、迫害や殉教が来ても主の恵みの中で通過できますね。でもう一つが、他人を救ったが自分は救えない、イエス様は自分を救えなかった、救えなかったんです、私を愛してたから。で私たちも神様が恵みによって時としてあの人を愛しなさいとか、あの人のために これを受け止めてくれませんかって、死を受け止めてくれませんかって言われることがある。肉にはできないけど本当に祈って神の助けをいただいてそれを受け止めるとき、生きている人が、宣教師ってそうでしょ、もちろん燃えるような気持ちで好きで行った人もいるかもしれませんけど、面白いことに大抵最初はね、嫌いとは言わないけどね、そこに私がっていうのは結構あるんです。行きたくて行く人ってあんま多くない、最初はですよね、行ったらものすごく好きになるんですよ。で前田さん、ルツ前田さんなんかはカンボジアって最初会った時にもう怖くて嫌だと思って、怖いから嫌って忘れて、完璧に忘れたんでしょ。でフィリピンに向かって一直線って言ったら、ベンジャミンさんが来てね、カンボジアの話ばっかりしつこくしたから思い出してしまってね、今でも覚えてますよ。違いますよねって言ってきたんですよ。違いますよね、キャラ牧師、違いますよね、こういうこと昔あったんですけどって言ってね、いやー一回行ってみたらって言ってカンボジア行った時に神にはっきり語られて行ったんです。行ったら大好きになりましたよ、行ったら大好きになりました、間違いないですね。でも最初は好きだったというわけで、ね、って感じだったでしょ。だってあの世代の人にとってカンボジアってキリングフィールドですからね、本当に怖かったと思います、ね、自分を捨てたわけですね。こっちには親もね、お母さんのことはすごい心配してましたけどね、でもカンボジア行ったらお母さん救われましたよね、そのテレビ見て一緒に、見事ですよね。一番心配だったお母さんはカンボジアの NBC のニュースの番組を見てるときに、一緒にお母さんと見て、自分が映ってるカンボジアの、ね、見て、そのことでお母さん救われちゃったんですよね。神様って真実ですよね。だからね、どうぞこの2つ、今日この2つを語りなさいと。白馬から帰ってきたからね、賜物の話とかね、まあ、パウロ教会って話とかいろいろ持ってたんですけど、はっきり示されたの、この2つが今日。でこれはこれから何か主がなそうとされる歩みの原点になると思います。どうぞ、ね、そのことを、ね、覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、少し駆け足になりましたけれども、今日はイエス様の十字架を通してもう何度も説教したことですが、視点を変えてお話をしました。イエス様、自分で何をしているかわからないのですと、イエス様言われた通りです。本当に恥ずかしいお話ですが、自分が何をしているかわからない、しばしば自分は正しいと思いますし、俺は間違ってないと本当に思うことが非常に多いです。神様前に立たなければ、御言葉前に立たなければ、本当に、まあ、立って時でさえ聖霊が助けてくださらなければわからないことがありますが、イエス様、本当に死の前に罪を認め、そしてあなたの許しを受け取って喜びと愛に満たされていくことができるように、どうぞ導いていってください。またイエス様は自分を救われませんでした、そして私は救われました。イエス様、私たちもイエス様の真似はできませんが、主がおっしゃるときには喜んで自分を捨てて、本当にイエス様、あなたがおっしゃる人が愛する人が本当に生かされるために、あの方が本当にイエス様、大学教授もその収入も全部横に置いて一人の息子のために喜んで生きたように、その子が欲して本当に生かされたように、私たちも本当にイエス様は自分を捨てて神が望まれる人を生かすことができる、そういう歩みができるように聖霊様助けてください。そしてその時にしか受けることのできない祝福を私たちが見ることができるように導いてください。お願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると、祈りかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの心の願いを叫びを主に打ち上げてください。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、経済のことでも、健康のことでも、将来のことでも、どんなことでも神様はしっかり聞いて受け取って、そして答えてくださいます。 天のお父様、今イエス・キリストは何よって父なる神のもとに参りました。どうか一人一人が心からあなたに向かって叫んだこの世に応えて、心と体を健やかにし、霊を解放し、その祈った方に今その方がどこにいても手を伸ばして触れてくださり、届いてくださり、応えてくださいますように、解決と勝利を与えてくださいますようにいたします。イエス・キリストの名によって心と体を完全に癒されよ。その人を縛っている悪しき霊の力を断ち切る。イエス・キリストの名によって健やかに体をしてください。普通にしてるんですが、すごく深いところでは自分を責めている方がいます。主は言われます、あなたは自分を責めるのをやめなさい、もうあなたは完全に許されています。そしてその失敗したと思ったことさえも間違いなくこれから益になっていきます。すでに益になっていますが、もっと益になっていきます。だから自分を責めることをやめなさい。そして喜びの声を上げ始めなさい。私はあなたが喜び感謝することを待っている。そこから私の計画が始まると知られます。取り返しがつかないと思ってますけど、そんなことはありません。永遠に目を向けなさい。その時あなたは神の計画の大きさに驚くだろうと知られます。膝が痛んでいる方に触れて、膝が正常に動くようにしてください。よし、待って、膝を癒されよ。悪習慣から解放してください。この悪習慣を完全に、悪習慣をもたらしてきている悪霊の力をエス様って目指す。その人の力、キリストへその名によって目指す。出ていけん。マラブラブラサンテラスボラブラサンテラブラブラ。足の裏に豆ができて傷んでる方がいますけど、ちょうど豆を取るか、豆が残っていても痛くないように、嘘みたいに痛くないように完全に癒してください。普通に歩くようにしてください。ブラブラブラ。エス様って痛みを消えてなくなれ。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばら、境内に対する不安ではないんですけど、計算したらどうしても足りないと思っている方がいますが、足りません。しかし私は必要を満たす神です。私に期待し、教会の恵みの中にしっかりといなさい。私は全ての必要を完全に満たすと知られます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しきの交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、またその家族親族と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。今日はうちの奥さんがちょっと今日には来れなかったんで報告をしたいと思います。修法ですね。